皆様おはようございます。ロコでございます。このチャンネルではですね、皆さんが100万円を作るためのお手伝いをさせていただくためにですね、一般サラリーマンである私、クロコがですね、これまでやってきた、内容だったり、経験に基づくようなお話っていうのをいろいろとお送りをしているところでございます。で、このチャンネルではですね、ここまで何回か5回、6回ぐらい音声を上げて、参りましたけれども、100万円を作るにあたって、やることっていうのは、大きく2つありますっていう話を何度もしてきております。まず支出を最適化することですね。贅沢をもう全部我慢しろっていう話ではなくて、固定費の部分をちゃんと見直して最適化する。無駄に1万円払ってるようなものを月3000円で済むんだったら、そこに圧縮するというようなですね、そういうお話をずっとしてきております。で、それともう一つですね、手元に入ってくるお金、お給料だとか、そういったようなものをですね、増やすっていう、その二軸ですね、結局この二つをやることしかないんですね。で、プラスアルファで、投資であったりだとか、そういったところに、手を出していくと。いうような形でですね、皆さんの資産形成にお役立てがいただけるというかですね、伝統的にそういうような手法しか結局ないというような話でございます。で、前回までね、何をお話ししてきたかと言いますと、その支出を最適化することに関してのお話をしてきましたね。まず稼ぐより支出を減らす方が圧倒的に楽っていう話。じゃあその中で見直すべき固定費っていうのは、まず何があるのかっていう話。ですね。で、で、支出を見直した後、最適化した後ですね、生活防衛費っていうのを作るのが大事だよっていう話をさせていただきました。で、今回は、ふるさと納税についての話をさせてもらいます。ちょっと、その、生活防衛費うんぬんかんぬんっていう話を、していたところだったので、なんていうか、また支出を最適化する的な話にちょっと立ち戻っちゃうのが、申し訳ないんですけど、そういったところのお話をですね、改めてさせていただこうかなと思っております。で、ふるさと納税なんですけど、皆さん、どうですか?やってますかね?もう、制度始まって何年ぐらい経ちました?10年ぐらい経つのかな?もっと経つっけ?もうちょっと忘れちゃいましたけど、ね、ふるさと納税って言葉、多分聞いたことはあるんじゃないかなって。思うんですけど、まだやってない方、もしいたらですね、非常にもったいないです。これは、会社員の方、でも、個人事業主の方でも、どちらにせよですね、やらねばもったいない、というような制度になってますので、そちらについて改めてお話をさせていただきます。で、特に、会社員の方、ですね。で言いますと、いわゆる源泉徴収っていう形でね、お給料が振り込まれると、手元に入ってくる前に税金やら保険料やらしょっぴかれてるじゃないですか。なんで、節税っていうことは基本的にできないような制度、仕組みになってるんですね。国としてはそれで税金いっぱい取れるから、自動的に取れるからありがたいって話だと思うんですけど、サラリーマンの方はその節税的なことが、ほぼできないような形になっています。個人事業主の方はね、いろいろやり方あると思うんですけど。なんで、特に、サラリーマンのあなた、会社員のあなた、派遣のあなた、パートタイマーのあなたですね、ぜひ聞いていただきたいなというふうに思います。で、はい。ふるさと納税が、どんな制度なのかっていうようなところをお話しさせていただいた後に、注意点3つですね、お伝えをさせていただくような流れにしたいと思います。で、まずふるさと納税とは何ぞやっていう話なんですが、皆さん、お給料振り込まれた時に、住民税っていうものですね、が引かれてるかなと思います。あと所得税とかね。そういうものが引かれてるかなって思います。で、これ何かっていうと、住民税はそうですね、その自治体、住んでいるどこどこ市に払っている税金ですね。これを用いて、道路の整備、インフラの整備であったりだとか、あとは公共福祉だったり、そういったところのいろんな整備とか、より住みよい町にするために、基本的にはお金が使われているっていうような、形ですね。そうやって税金が引かれているわけなんですけれども、じゃあこれをですね、 あなたが住んでいる自治体に基本的には払っているわけなんです。所得税だったり住民税っていうものですね。で、これを、まあ、毎年、毎月、じゃあ1万円、給料から引かれているとしたら、年12万払ってることになりますよね。で、あなたは大体、まあ、毎年、12万円ぐらいですね、自治体にそうやって税金を払っているわけなんですが、その12万円のうちの一部をですね、他の町、他の市町村に寄付をすることができるっていうのがふるさと納税になっています。で、ふるさと納税をすると何が起こるかというと、あなたが住んでいる自治体に納めるはずだった税金を一部別の市町村の、まあ、そういう自治体に納めます。そうしますと、その寄付金ですね、のふるさと納税をした自治体からお礼の品っていうのを受け取ることができます。まあ、これは本当、もろもろありますね。各市町村によりけりですが、お米であったり、お肉であったり、果物であったり、海産物であったり、まあ、様々ですね。飲食、食料品だけではなくて、まあ、家電だとか、そういったものもですね、各自治体それぞれ定めているものになりますが、いずれにしてもそういうお礼の品を受け取ることができます。で、じゃあ、あなたが年間12万円、本来そういった住民税とか所得税を自治体に納めているとして、そのうち5万円の寄付をしました、別の市町村にですね、5万円の寄付をしましたとなると、お礼の品も受け取りつつ、その他の自治体に納めた5万円っていうのは、次の年のそういった住民税だったり所得税から、まあ、減額、その分減額しますよ。というような制度になっています。なんで、あなたが住んでいる市町村に対して納める税金が7万円、別の市町村に対して、納める、まあ、寄付金ですね、が5万円、足して12万円というような、そんなイメージになります。で、ちょっと細かいことを言うと、この5万円のうちですね、実質自己負担額っていうのは、まあ、2000円という形になります。5万円を寄付したら4万8000円、次の年減額されるというところですね。なんで、まあ、すごくここまでの話をまとめていってしまうと、2000円でお礼の品を受け取れるっていうような、そういう制度になっています。なんで2000円、実質自己負担額2000円で、例えば1万円分のお米を受け取れたりと、そういうことをそういうことができる制度なんですね。はい。ここまで聞いてどうですかね。ちょっとよくわかんなくなっちゃいましたっていう人もごめんなさい。もしかしたら説明下手でいるかもしれないんですが、最後の部分だけ聞いてください。2000円でお礼の品、お米なり海産物なりお肉なりなんか自分の好きなものをもらえる制度と思っていただければというふうに思います。そんなの、やればやるだけ得じゃんというふうに思うかもしれないんですが、はい。まず、そうですね。それ、ふるさと納税に伴う注意点ですね。というのを、3つここからお伝えをします。で、私、今、月に1万円、年間12万円払ってるうちの5万円を別の自治体さんに寄付金として納めるみたいな話をしましたけど、実際そんなにできないんですね。自分自身がいくらふるさと納税できるかっていうのは、必ずシミュレーションが必要になります。で、これは、まあ、なんか適当にふるさと納税シミュレーションとかで検索してもらえれば、そういったシミュレーションサイトがいっぱい出てきますし、まあ、今、生成 AI に聞いても、およそはわかるんじゃないかなと思いますね。まあ、そういう、サトフルとかフルナビとかね、ああいうところがやってるシミュレーターを使うのが一番かと思いますが、そういった形で自分が実質自己負担額2000円の範囲内でですね、いくらまでふるさと納税ができるのかっていうのをぜひ確認を、まずこれ絶対やってください。で、いろいろ調べた結果、年収500万円のあなたは、年間5万円分までの寄付ができますみたいな形で結果が出てくるんですね。なんでその範囲内で寄付をしてください。まあサトフルとかフルナビとかそういうサイトを見ればですね、3万円の寄付でお米が10キロもらえますとかそういうことが書いてあると思いますので、はい、そういうところから自分の好きな返礼品だとかで探してみるといいのかなと思います。 で、注意点二つ目ですね、会社員の方ですね、いわゆる年末調整というものを勤め先でやっている方が対象になりますが、寄付をの申請、申し込みをするときに、ワンストップ特例制度っていうのが選べますので、これぜひ選んでください。ワンストップ特例制度ですね。これを選んでください。手続きが難しそうって思うかもしれないんですけど、このワンストップ特例制度っていうのを選んでおけば、ほぼほぼ簡単に行うことができます。で、これをしないと何が起こるかっていうと、確定申告しなきゃいけなくなっちゃうんですね。このワンストップ特例制度っていうのをやっておけば、確定申告はやらなくていいです。ので、これはぜひ選んでおいてください。これに付随して注意点3つ目なんですけど、このワンストップ特例制度っていうのを選んだとしても、寄付先の自治体が6以上ですね。6以上の自治体にふるさと納税をしてしまうと、確定申告が必要になります。で、個人事業主の方は、すいません、ワンストップ特例制度とか6自治体とかも関係なくですね、確定申告をしなければいけない。ので、例年やられているであろう確定申告の流れで、やってみていただければというふうに思います。ちなみに、私も6自治体に寄付をしてしまって、確定申告をやったことがあるんですが、マイナンバーのカードを使って、何でしたっけ、e-tax から、やる分には、ふるさと納税すごく簡単でしたね、申請については。はい。で、このワンストップ特例制度っていうのを使った、年末調整を普段受けている皆さんに関しては、寄付をするとですね、書類が届きます。お家に。で、そこに、ワンストップ特例制度を使うんだったら、こういう手続きをしてね、みたいなことが書いてあるので、これを書いて、書類を返送してくださいっていうパターンもあれば、この URL にアクセスして、ポチポチっとやってね、みたいな形で書いてあるので、そういった指示に従ってもらえればというところですね。で、必ず、期限を守ってください。翌年の住民税だったり、所得税が減額されなくなり、なっちゃいますので、必ずやってください。なんで、ふるさと納税やる方、これから初めてやってみようかなっていう方は、まず自分がいくらできるのか確認をした後に、実際寄付を申し込みます。その時、ワンストップ特例制度っていうのを使います。で、自治体から届くお手紙の案内に沿って、年末まで、年明けまでだったかな。年明け、少し経ったぐらいまでだったかなが期限だと思うんですけど、そういったワンストップ特例制度 を使いましたよ、みたいな申請をやってもらう必要があるというところです。で、寄付先が6個を超えてしまうと、確定申告が必要になるので、そこはお気をつけくださいという形ですね。はい。この説明でうまく伝わったでしょうか。ふるさと納税については、もう調べればいくらでもわかりやすく解説しているサイトがあるんでね、そこについても、ぜひ、確認をしてもらえればと思っております。で、ふるさと納税に関してはね、制度の改修、変更っていうのが、ほんと何年も続いちゃってます。いろいろ穴だらけの制度だったので、当時はですね、大阪の泉佐野市さんだったかな。がアマゾンギフトカードを返礼品にしてたりとかっていうのがあったんですけど、結局その、本来ね、その応援したい自治体、市町村に寄付金をする。で、あくまで返礼品っていうのはおまけ程度みたいなとこだったんですが、その返礼品の魅力度で競うレースみたいになってきてしまっているというところがございますので、ですね。その辺は本来の趣旨に反しているみたいなことで、返礼品のその寄付金に対してのね、金額の割合みたいなのを下げろみたいな話とかもあるんですが、とはいえ未だにやらねば損っていうような領域かなと思いますので、これもぜひ皆さんの、現預金を作っていくためのですね、一つの手立てとしていただければというふうに思います。はい。ここまで、聞いていただきありがとうございました。今回お話ししたふるさと納税であったりだとか、サブスクだったり、スマホだったり、保険だったり、そういったところの見直し ですね、といったところも含めてですね、おそらく、まあ、これ全部やってますって人は、もう私から教えることは、支出の最適化についてはもうないと言っていいんですけど、これらどれか一つでもですね、参考になるようなものがあった方はですね、まあ、要は伸びしろがあるっていうところでございますので、ぜひですね、何か実践して月にいくら出費を抑えることができましたみたいなことがあればですね、ぜひコメントの方でも教えていただけると大変励みになるかなと思っております。で、こういった支出の最適化のところをですね、やっていくことによって、あなたは月に1万円なり2万円なり5000円なり浮いてですね、いつか100万円を作れるようなポテンシャルを手に入れたわけなんですけれども、次はですね、100万円を貯めて起こる、心境の変化というところについて少し触れてみようかなと思います。まあ、100万円と言わず、ゼロからスタートだったら10万円でもいいんですけど、そうやってお金を貯めていくと起こる心境の変化といったようなところについて、少し触れてみたいなというふうに思います。で、まあ、そこまで話しましたら、その次はですね、この支出を最適化するっていうところの、フェーズについて一旦まとめに入らせていただきます。細かいことを言えばね、もう本当もっとやれることはあるんですよ。賃貸の火災保険をですね、これ加入しなさいって言われたものを自分で探して来るとかね、でやると2年で1万円ぐらい減らせるとか、あとはまあ最近はちょっと前ほど話題性ないですけど、経済圏の話ですね、楽天経済圏とか、あと何がある今、ペイペイ経済圏とか、あとオリーブとかですかね、三井住友のオリーブとかを使って、まあ要はそのポイント還元みたいなのをうまく活用して費としてかかってくお金を減らしていくための手法とか、まあ、細かいことを突き詰めていくともっともっとあるんですけど、やっぱそれなりに入れなきゃいけない知識と実行するにあたってのパワーとっていうのが必要になってくるので、本当にまず大きいところをザクッと減らし、支出は減らしてですね、支出の最適化っていうところについては100点満点を目指すと、キリがないというところは、なんとなく覚えておいてください。80点ぐらいやってんなであれば十分なのかなと思いますね。はい。なんで、そういう細かいところは、まあ、どっかまたおいおい話せるようなことあれば話していこうと思いますけど、一旦支出の最適化っていうような段階はですね、次の音声でですね、まとめに入らせていただきたいと思います。はい、ここまで聞いていただきまして誠にありがとうございました。皆様の、生活に少しでもお役立てできることを祈っております。取り上げてほしいテーマだとか質問だとかあれば、ぜひレターかコメントか X の DM なんかでですね、ご連絡いただければと思いますので、どうぞ引き続きよろしくお願いいたします。ここまでのお相手クロコでございました。また次の音声でお会いしましょう。バイバイ。